はい、じゃあ続きです。
イエス。
は
イ
い。
エス。
じゃあ、ここからが、山本の説明になります。一応、ヨーロッパの再編と新統一国家の誕生っていう、項目ですね。で、なんか、結構、なんか各国が、まあ、なんていうか、割と各国は国内で、動いてましたっていう話なんだけど、ちょっとこう、国ごとの動きを見ていく感じの流れになりますね。で、まあ、なんか、始まりとしては、クリミア戦争と、列強体制の緩和っていう章になっていて、で、さっき、ハルクに対、1848年革命で、まあ、ロシアがその、うまいことを民族運動をこう、制圧するんですよね。ハンガリーの民族運動。で、なんか、反革命の擁護者みたいな感じで、うまいこと、革命を抑えたんで、なんか国際的に、まあ、なんか立場がちょっと有利になったと。で、ロシアはなんかその機に乗じて、このオスマン帝国と戦って、どんどん南下しようとしていったんですよね。で、それがクリミア戦争ですと。で、ロシア的にはこう、勢力拡大しようとしたんだけど、まあ、それに対してイギリスとかフランスが、まあ、そんなんされたらバランス崩れるっていうんで、イギリス、フランスはオスマン帝国側について、でも結果ロシアが負けるっていうことになるんですよね。で、まあ、この後まあ、ロシアはなんか国内の革命に専念していって、で、イギリスも、まあ、インドの大反乱とかの対応に追われたり、まあ、その他のヨーロッパ諸国も、まあ、割と自分の国内の問題の解決に、専念するっていう形になっていったんで、まあ、なんか、まあ、列強体制みたいな、なんか、まあ、こう、強い国たちが、こう、横のつながりでバランス取っていくっていうのが、まあ、ちょっと緩んで、まあ、各国が自由に行動して自分の国の中を整えていくっていう期間に、まあ、入っていくというのが、1800年代後半っていう感じですね。で、この時に、各国が、まあ、何をしてたかっていうのを、ちょっと国ごとに見ていきますという感じです。で、まずロシアからなんですけど、で、まあ、ロシアはなんか全体的には、まあ、このクリミア戦争の負けから始まってることもあって、まあ、あんまりうまくいってない感じなんですけど、まあ、ロシアはもともと専制政治とか、あと農奴制っていうのが、こうガチッとあったんですけど、で、まあ、結構革命、あ、改革を迫られたということもあって、アレクサンドル2世が、農奴解放令を出しましたと。で、まあ、専制政治も、ちょっと多分緩める方向に動いたんですけど、まあ、結局、まあ、なんか、まあ、両方ともあんまり、まあ、うまくいかなかったというか、まあ、農奴解放制の、農奴制はやめようって話にはなったんだけど、まあ、結局、土地を貴族領主から買い戻さないといけなくて、で、まあ、個人がそうやって土地を、持っていくってことはまあ難しかったりだとか、で、あと、まあ、専制政治の方も、なんですかね、まあ、結局また強化される動きになっていったって書いてあるんで、まあちょっとあんまうまくいってないような感じですよね。で、ちなみにロシアはなんか、まあ、産業発展があんまり十分じゃなかったんで、この改革の担い手は、なんかインテリゲンツィアって呼ばれる、まあ、知識人階級であったと。で、まあ、この人たちは、まあ、農民をどんどん啓蒙していって、で、社会主義的な、改革を行っていこうっていうふうに、したんだけど、まあ、あまり農民がそれに同調しなくて、まあ、ちょっと、まあ、思うようにいかず、まあ、テロリズムで政府を倒そうとして、まあ、政府の高官を暗殺したりとか、まあ、そういうちょっと極端な行動を、まあ、していたという感じで、終わってますね。はい。
これなんかありがちな話よね、このインテリゲンシアの話ってさ。てかやっぱりさ、その都会のさ、はい、こうなんか理論派っていうかさ、うん、頭ではこう世の中こういう風になるべきだってさ思ってる人たちが、はいはい、自分たちのその苦しんでる人たちをさと一緒だったらそれをできると思って農民とこに行くんだけど、はい、そのなんか農民からしたらさ、もう生きる方が精一杯で、なんかでそんななんか理屈だけの革命とかさ、その理想とかには乗ってこないわけじゃない？それで結局、はいはいはい、その、要は勝手に期待して勝手にこう失望っていうかさ、なんていうの、挫折して、この知識人がさ、それでもう、うん、なんていうの、もうなんていう、やけを起こしてさ、そのテロリズムに走るわけじゃない？これってやっぱすごい左翼の典型的な動きっていうかさ、まあなんか。
いや、そうだわ。
いや、別にも、なんか別に左翼批判したわけじゃないんだけど、なんか、なんていうかな、うん、そういう知識人がさ、持ちがちな、こう、一人よがりな、こう、一人相撲感ってすごいあるよね、はいはい、やっぱね。なんかね。
ああ、いや、そうだな。確かに。
うん。
一応、この、人民の中へっていう標語を掲げて、なんか、ナロードニキって呼ばれてたらしいですね、
はいはい
は
い、
この、人民主義者。はいはいはい、で、
ね、でも人民には受け入れられなかったんだね。
うん。このナロードニキっていうのはなんか、うん、なんとかニキっていうのは、ロシア語で何々するものっていう意味らしくて、うん、なんか、
はいはいはい、
2チャンネルとかで、あの、兄貴の略で、なんとかニキ。
わかるわかる。
それ、はいはい、それとは関係ないみ
たいです、ね。何々に自信ニキとかのニキね。
そうね。
はい。
ちょっとおもろいよね。
ロシア。ああ、なんかっていうね。なるほど。
一瞬、ここからかと思ったよ。
一応調べました。人民主義に行きって言いたいのかと思って。
人民主義に行きってことなんだよな。でも、めちゃめちゃわかりやすいよね。まあ、人民に行きだから、ね、人民に行き。
なんか、二ちゃんっぽいしね、ノリもね。
うん。
はい、そうだね。
じゃあ、次。じゃあ次行きます。イギリス行きます。で、ビクトリア期のイギリスなんですけど、
うんうん、
まあ、イギリスは、まあ、産業革命で大成功してるってこともあって、総じていい感じ、イギリス本土の方はいい感じで、まあ、産業革命でも世界の工場みたいな立場になってますと。で、このビクトリア女王の時の、うん、1851年に、ロンドン万国博覧会が開かれて、まあ、国内外に、まあ、イギリスの工業力をこう、まあ、見せつけていくと。で、まあ、まあ、人々がすごい、もう生活が豊かだったんで、まあ、そんなに政治も、なんか、まあ、安定してて、で、自由党保守党の二大政党が、うんうん、まあ、交代して政権を担当するという、まあ、まあ安定した感じですね。うん、で、この時いろいろ改革が行われていて、まあ、の選挙にも、まあ、都市労働者とか農業労働者が、まあ、選挙権を獲得していくとか、
うんうん、ま
あ、教育もなんか初等教育のちゃんとした整備を進めるとか、あと、労働組合ができるとかね。なんかそういう、ちゃんとした改革。まあ、ちゃんとしたっていうか、近代っぽい改革が進められていきました。で、あとなんかアイルランド。アイルランドはなんか、さっきハル君のパートでも、なんか飢饉が起きてとかっていう話があったんだけど、
うんうん、
まあ、アイルランドは結構その、まあ、イギリス人、の、まあ、不在地主に対する小作人みたいな立場の農民が多くて、まあ、基本的には生活がすごい苦しいと。うん、で、まあ、飢饉も起きて、まあ、アメリカに移民で渡った人もすごいたくさんいて、で、あと、まあ、アイルランドは、まあ、ちょっと、まあ、自分たちの自治みたいなのを獲得しようとして、アイルランド自治法案っていうのを、グラトストンっていう人が提出したんだけど、まあ、これは、議会を通過せず、うんという感じで、まあ、アイルランドはいろいろ問題抱えたまま、20世紀に入っていきました。ああいう感じですね。はい。まあ、そんなとこですかね。
はい。
はい。じゃあ次ですかね。次、フランスなんですけど、まあ、フランスは、まあ、フランスはそうね。まあ、まあ、いろいろ、フランスはまあ、イギリスほど明るくなくて、まあ、いろいろ結構大変なことがあったけど、まあ、まあ、国の基礎が固まっていくみたいな流れがあって、
うんうんうん。
まあ、まずなんか、このナポレオン三世っていう人がこの時期フランスを、まあ、治めてたんですよね。で、
うんうん、
まあ、国内ではあの自由貿易とか、まあ、産業の育成とか頑張って、まあ、ただ一方であの、国民の人気を維持するために、まあ、結構その対外政策をいろいろ行わなければいけなかったと。で、まあ、さっきちょっと出たクリミア戦争、あの、なんていうか、オスマン帝国がついたやつですね。なんかクリミア戦争とか、アロー戦争とか、イタリア統一戦争とか、インドシナ出兵とか、まあ、いろんな対外政策で人気を維持しようとしましたと。で、うんうん、ただなんかメキシコ遠征に失敗したりとか、で、あと、ドイツ・フランス戦争で、まあ、負けたりっていうこともあって、結局帝国が一回崩壊しちゃうんですよね。で、臨時国防政府が成立してっていう流れになります。で、なんかこの時にあの、パリコミューンっていう、まあ、労働者とか民衆が中心になって、なんか自治政府みたいなのを、まあ、作るんですよね。その、今フランスがドイツに負けちゃって、で、いろんな、まあ、不利な条約を押し付けられたりした時に、こう、不満を持った民衆が、パリコミューンっていう自治政府作るんですけど、これがなんか世界史上最初の自治政府であったって教科書に書いてありますね。
はい、なるほどな。
うん。まあ、太字になってるし、結構この、まあ、俺あんまりよくわかんないんだけど、多分大事な、あれなんだよね、きっとね。
これはかなり左翼運動史ではめちゃめちゃ重要ですね、パリコミューン。
ああ。
ほうほうほう。
はい、うん。てか、やっぱ要するに一瞬だけど、なんていうか、うん、理想が叶った瞬間っていうかさ、左翼運動の、こう、
はいはい、
なんていうの、この状態をその後もある種ずっと目指し続けるみたいな部分はちょっとあるわけよね。こう、
なん
ていうの、一瞬だけ夢が叶ったみたいな感じだから、これは。こう、なんていうの、そういう労働者とか民衆が主導して、うん、その、まあなんていうかな、その、そこで自治政府を作り上げる、あの、既存の権力から独立した自治体制を、
はいはい、
しかもまあ国家の首都にね、作るっていうのの、うん、なんかまあ祭り感みたいなのもあるし、その、
はいはい、
一時的だったからこそ、なんていうのかな、うん、これがさ、結局出来上がって、で、そのままさ、こう、なんていうの、誰かに倒されることもなく続いていったらさ、まあ腐敗して、結局、ああ、この理想っていうのも結局腐敗しちゃったんだってなるじゃん。そのなんか、人々
は。はいはい。
だけど、パリコミューンは、うん、あの、要は軍事力で潰されてるわけだから、なんていうかな。
なるほど。
その、そうね、腐敗する前に終わってるわけじゃん。だからなんか、キラキラした理想みたいな。
ああ、
ちょっとあった
ら、ああ、なるほど、なるほど。
はいはい。
そういうのは、だからあの、さっき言った5月革命の、まあ、ちょっと卒論でその辺のことを扱ったからいろいろ読んだんだけど、やっぱりその20世紀の知識人、うん、左翼系の知識人とかもパリコミューンっていうのは、なんていうかな、そこで一瞬こう実現しかけた可能性みたいなものっていうのがやっぱりキラキラしてて、なんていうかな、
うん、
その状態みたいなものをいかにもう一度作るかみたいな。で、今度こそ持続させる。まあ持続しなくてもいいっていう人もいるんだけど、なんか、なんていうか、うん、その状態をにやっぱ一個の理想を見てるっていうのはあると思う、ある程度。
うんうんうん、
まあわかんない、今はわかんないけどね。その20世紀の人はそうだったと思うな。
はいはい。
なるほど。
うん。だその100年くらい前にパリコミューンってのがあったけどっていう話を結構する人が結構いたような気がするね。わかんない、俺が知ってる限りだと。
なるほどね。うんうん、まあ結構、まあ、その潰されちゃって、まあ、短期間だったんだけど、いろんな社会民主主義政策を実行した ていうふうになんかされてて、
うん、
まあそれが、まあ今でも影響残ってるって書いてますね。はい、
そうだね。どのくらい続いたんだろうね、これは。3月にできて、
うん。
ああ、そっか。で、5月には潰されてるんだ。5月末には。
ああ。あ、そんな短いんだ。
そう。なるほど。だからやっぱ、そういう、やっぱ一瞬だけ出来上がった何かっていうのはさ、すごい、
うん、
なんていうかな、キラキラしますよね。やっぱり。
そうか。うん。うんうん、2ヶ月だけ。人口も180万人ぐらいみたいですね。
そうそうそう、あ、結構いるね。
そこまで結構いるよね。
うん。
うん、
じゃあまあそんな感じで、フランスは、まあそのパリコミューンが、まあ政府に、まあ、倒されまして、で、まあドイツに賠償金払って、で、まあ国内では応答派と共和派がまあ対立してたんですけど、まあ、結局共和派残りで共和国憲法が制定され、るなどしまして、うん、第三共和制の基礎が据えられましたっていうふうになってます。まあ一応これで、ドイツに負けちゃったけど、まあ、落ち着いて国の基礎型みたいなのが始まってくるっていう流れですかね。
うんうん、
はい。まあそんな感じです。
うん、
なるほど。
で次、イタリア。ね、まあ、イタリアは、まあ、結構いい感じなのかもしれないですね。イタリアは、まあ、さっき、はるくんの話もちょっと出てたんだけど、なんか、青年イタリアを指導してた、マッティーニが、指導、参加するローマ共和国が、建国されて、あ、で、これはフランス軍に倒されるのか。で、この、サルデニ、うん、あ、そうだ、これ順番あれだな。そうだね。まず、ローマ共和国がフランスに倒されますと。で、フランスにあって、うん、このサルデーニャ王国もオーストリアに倒されるんですけど、倒されるんですけど、このサルデーニャ王位についたビットリオ・エマヌエーレっていう人が、まあ、あの、結局、その、どんどん国を立て直していくんですよね。で、このサルデーニャ王のビットリオ・エマヌエーレ2世が、まあ、首相が、まあ、カブールっていう人になって、で、この人が、まあ、ロンバルディアとか、中部イタリアとか、両シチリア王国とか、まあ、そういう領土を次々ゲットしていくんですよね。
うん、
ロンバルディアはオーストリアに、勝って、入手しますゲットしますと。で、中部イタリアは、まあ、このフランスと、まあ、フランスの土地と交換して、併合していったりとか。で、この両シチリア王国は、この青年イタリアっていうところの出身のガリバルディっていう人から、なんか譲ってもらったって書いてありますね。まあ、いろいろ政治的なことがあったと思いますけど、
うん、
はい。このガリバルディは教科書に、挿絵が載ってて、赤シャツ隊って呼ばれてたって書いてありますね。
はい、なんかおしゃれよね、ちょっと。
うん。
そうね。
何なんだろうね。ガリバル、
俺正直ね、この時期のこのイタリアのはなんか好きなんだよね。なんかわかんないけど。
あ、そうなんだ。
そう。
うん。
うん、なんでかわかんないけど、好きなんだよね、イタリアのこの時期。
なんでかわかんないけど、好きなん。何それ。
そう。いや、なんかすごい印象残ってんだよ、このパートだけ。その高校の時やった時も。なんか。
へぇ、どの辺が響いたとか。
なんかまずビジュアルがなんかいいじゃん。こう、ガリバルディとかさ。
うん、
あの、ビットリオ・エマヌエーレ2世とかかっこいいしさ、なんか。
あ、ビットリオ・エマヌエーレ、顔わかんない。かっこいいんだ。
まあまあ、要するに、その、なんていうの、ローマ教、この、小国分裂状態なわけじゃない、イタリア半島自体が、うん、全体的に。
はいはい。
で、
はいはい、
その、要はローマ共和国はフランスに倒されたけど、サルディーニャ王国って要するにサルディーニャ島だからさ、その島だから、あの、なんていうの、
はいはいはい。
こう、フランスで言うとあのサッカーボールのに位置するとこなわけよね。あの、
うん、なんていうの、蹴られてるとこ。
筒型のさ、
あ、はいはいはい、
そうそうそう。
うん。
で、だからそこの多分王国なんだと思うんだけど、で、そういうところから、なんていうかな、そのローマ、要は本土っていうか、フランスのその半島のメインのところはフランスに、うん、軍にこうやられたりとかしてるけど、その島の方からさ、こう、力を貯めた奴らが、こう、なんていうのかな、こう、なんか力をつけていって、で、それが、こう、本土っていうか、その、なんていうの、その、半島の方を、こう、だんだんこう、取っていくと。で、それで統合するっていう歴史なわけだけど、
はいはい。
なんだろうね。なんか、そう、政治的にピュアっていうかさ、なんかすごいこう、なんていうかな。こう、民族的な、こう、アイデンティティとかを持って、このフランス統一するぞっていう流れがさ、なんかすごい他の国の今見てきたさ、ごちゃごちゃに比べるとさ、すごいなんかピュアじゃない？わかんないけど、
なんかこう。確かになんか、まあ、主人公感あるかもしれない。
そうそうそうそう。で、なんかそういう情熱的でなんか好きっていうだけなのかもしれない。なんか。その、もちろんね、中見たらいろいろあるんだけど、なんかすごいこう、
うん、
フランスとかでさ、政治的にこう、左右にこう揺れる動きをさ、ずっと見たりしてると、なんか、何回やるんだこれみたいになるじゃん、ちょっとこう。なんでややこしくなってくるっていうか。
はいはいはい。
で、まあ、この時期のイタリアは、やっぱ小国分裂状態から、こう統一していくっていうさ、なんかこう、動きが分かりやすくて好きなのかもしれない。うん、なんか。
ああ、
うん。なるほど。
でも確かにそんな印象あるね。うん、こう、ちょっとずつ土地をね、そうそう集めていって。はい。
そうそうそうそう。やっぱりイタリア王国っていうさ、こうなんかでかいまとまりになるっていうのがなんか好きなのかもね、うん、ちょっとね。
はいはいはい。
まあ問題いっぱいあると思うけどね。うん。
なるほどな。そうね。でも、そんな感じですね。まあ今言ったみたいにこう土地を獲得していって、1861年にイタリア王国が成立しますと。で、さっきの、もともとサルデーニャ王国の王様だったヴィットリオ・エマヌエーレ2世が王位につきますと。で、その後さらに、まあ、ベネチアを併合したりとか、ローマ教皇領を占領したりだとかして、うん、統一国家が実現していきますと。で、
うんうん、
まあ、ちょっと北部が工業が発達してて、南部が貧しいっていう経済格差はその後も解消されなかったってあるんで、まあ、これは今もまあ似たような感じなのかもしれないですね。
それはそうだね。今も、なんだ。北部の方が大都市が多いもんね。で、まあ、南の方はちょっとバカンス行ったりみたいな感じ。観光地的な部分が大きいっていう感じかも。
うんうん。はい。はい。まあ、それがイタリアの感じですね。で、一応最後はドイツですかね。
はい。
まあ、ドイツはなんか、ビスマルクが無双する感じの印象です。
うん、
はい。で、ドイツは、ちょっと待ってください。そうね。で、ドイツ関税同盟っていうところからなんか話始まりますね。うん、ドイツ関税同盟で経済的に、まあ、そうね、ライン川の周りの工業地帯の、まあ、経済的統一みたいなのが、まあ、されて、
うんうんうん、
さっきハル君が言ってたけど、なんか、大ドイツと小ドイツ、そのプロイセン、あ、プロイセンじゃないわ。あ、ちょっと待って、ね、あ、プロイセンを排除するかどうかみたいなところでちょっと意見分かれて、うん、
大ドイツ。小ドイツが、プロイセンを中心になるのは同じで、そのオーストリアを排除するかどうかだね。
そうだね、うん。オーストリアを排除するか、オーストリアのなんか一部地域を含んでいくかみたいなところですね。
うんうんうん、
はい。で、で結局小ドイツ主義による自由主義的憲法がまとめられたんだけど、これはなんか拒否されて失敗に終わったっていうふうにあるんで。うん、
はいはい。
まあ、ということですね。はい。
うんうん、
で、このあたりから、統一の主導権が、ビスマルクが出てくるんですね。
はい、はい。
で、政府を支配するのは、なんかユンカー層。ユンカー層っていうのは、あんま覚えてないんですよね、正直ね。あ、でも、ユンカー層に、 いた、ビスマルクっていう人が、
はいはい、はい、
首相に任じられて、で、どんどん政策を進められていきますと。で、ビスマルクがやったこと、
うん。まあ、ユンカーっていうのは、あ、ごめんごめん。うん、あ、ごめん、ユンカーっていうのは、要するに、まあ、なんか、豪族っていうか、地方の土地持ってる人たちっていう。だ保守的な勢力っていうことですね。はい、はいはい。
保守の人ですね。はい。
うん。
そう。まあ、既存の権力みたいな人か。はい。
うん。
で、で、この、ユンカー出身のビスマルクは、鉄血政策をしていきます。で、鉄血政策っていうのは、うん、そうね、演説とか多数決じゃなくて、鉄、かっこ武器と地、かっこ兵士によって決定されるっていうふうに演説したことからこう呼ばれてるらしいですね。軍備を拡張していくっていう流れですよね。
だから、気な臭い感じなわけよね、やっぱりちょっと。
ああ、なるほどね。
うん。
まあでもなんか、まあこれを進めたことによって、この後デンマークに勝って、オーストリアに勝って、フランスに勝ってっていうことで、
はい。
まあすごい、まあ勢いづいて、まあいく感じですよね。
うん。
はい。で、まあ、やっぱフランスが、ドイツにとってはなんか、フランス弱体化させたいみたいなのが、この後もずっとありますよね。
うんうんうん、
で、で、ドイツ帝国の成立とビスマルク外相っていう項目なんですけど、まあ、なんかビスマルクが、ちょっと近代化に邪魔な要素とか、まあ、どんどん排除して政治していくみたいなことなんですよね。
うんうんうん、
で、例えば、まずなんか南ドイツの方で、カトリックが有力というか、だったんですけど、うん、まあこのカトリックも、まあなんというか、結構その近代思想とか政教分離とかに、まあちょっと相入れない感じがあったんで、うん、まあ文化闘争っていうのを開始して、カトリック教徒を抑圧していく動きをまあしていきますと。うんうんまあ、っていうことをやったりだとか、で、あと、まあ、社会主義運動。社会主義運動の人たちに対しても、うん、まあ、社会主義鎮圧法っていう法律を作って、まあ、これを、まあ、弾圧していくと。
うん、
一方で、こう、まあ、災害保険とか疾病保険とか、まあ、社会保険制度を進めて、
はい、
まあ、社会主義者は鎮圧するけど、まあ、労働者の支持はいるみたいなことの政策を。
はい、はい。
アメとムチみたいな感じでしていって、取り込んでいくと。はい、で、あとはフランスを、まあ、孤立させる、まあ、体制を作るってこともやっていて、まあ、ドイツとオーストリア、ロシアの、三帝同盟っていう、まあ、列強体制を、まあ、作っていきました。
うん、
で、まあそうね。まあ、なんだけど、まあロシアはバルカンでパンスラブ主義を利用して勢力拡大を図り、オーストリアと対立するようになったって書いてあるんで、まあドイツ、オーストリア、ロシアの三帝同盟なんだけど、このうちオーストリアとロシアは、まあちょっと、まあ仲悪かったという感じですかね。
はい。
はい。で、あとはそうですね。この、オスマン帝国で、オスマン帝国下のボスニア・ヘルツェゴビナで、なんか農民反乱が、まあ、1875年に起きたんですけど、で、うん、この時に、この時に、ロシアはオスマン帝国と戦って勝つんですよね。ロシアはオスマン帝国と戦って勝つんですけど、あ、ちょっと待って。これな、
あってる
んだっけ、ちょっと、あ、あってますよね。これちょっとね。
要するに、ロシアがオスマン帝国に勝って、うん、領土的には勢力拡大をしようとするわけよね。ロシアは常にそういう領土的野心を持ってるから。はいはい、なんだけど、うん、ちょっと、はいはい、オーストリア、さっき仲悪いって言ったオーストリアとかイギリスからすると、 ちょっとロシアのそういう先行っていうか勢力拡大危ないわけじゃない。その、
はいはい、
だから、はいはい、ビスマルクが出てきて、そのベルリン会議っていうのを開いて、うん、ちょっと待てよ、うん、のロシアよと。お前か、勝ったのはいいけど、うん、ちょっと領土とかあんま拡大しないでって話をみんなで寄ってたがってやって、はいはい、で、こう、せっかくロシアは勝って、その、なんて、オスマン帝国と結んだ条約があったのに、それをまあ破棄させられて、うん、で、このベルリン会議っていう学級会みたいなやつで、ロシアは拡大をストップされると。で、それを仕切ったドイツは、うん、国際的なリーダーになっていくよっていう話ですね。
うん。はいはい。うんうん、なんか、政治って感じで、なんか、この辺が。
そうそうそう。でまだ出る杭打っていう感じなんだよ。
はいはいはい。
こういう人や、
出る杭を打ちつつ、
下げて上がるから。
そうそう。
そうそう。
あ、そうそうそう。ドイツはそうなんだ、まさに。こう、勝手なことしたやつをしばいて、しばきのリーダーとしてドイツが、こう、地位が高まるっていうね。
うん。いや、嫌だよな。嫌な感じです。まあ、はい。でも、大体そんな感じです。で、なんか、
うんうん。
だからこのビスマルクがまあこういう感じで国際的な発言力を高めたりしていって、うんうん、で、まあ、その後、1882年にドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟を結んでとか、うんうん、ドイツ、ロシア間に、まあ再保障条約っていう、まあ、フランスをハブっていくような体制をまあ作っていったりとか、
うんうん
うん、こういう、
はいはい、
まあ、ビスマルクが、まあ、政治力で、作っていた体制っていうのを、まあ、ビスマルク体制と呼んでいますと。
はいはいはい。
はい。まあ、ちょっとい
けない。なかなかしたたかだよね。
うん。
うんうん。
はい。
はい。
っていうところですね。僕の動きとしては。はい、で、はい、一応なんか、まあ、あとはもう、補足みたいな感じなんだけど、北ヨーロッパの、
うんうん、
まあ、スウェーデンとかノルウェーとかデンマークが、
うん
うん、まあ、そんなに、そんなに大きいトピックもなくて、
うんうん、
まあ、まあざっくり言うと、それぞれで、
うん、
立憲君主制をまあベースにして、まあ、割と政治経済安定していて、うん、まあ、農業を牧畜を主とする国づくりに努めましたよと。はいはいはい、まあ、割と平和路線。うんうん、はい。
そうだね。
で、あと国際的な諸運動もなんか この辺からなんか始まってたみたいで、例えばなんか、社会主義運動は、うんうん、まあ、国際的な国境を越えて、協力し合って、このなんか第一インターナショナルっていうのを、まあ、はいはい、各国の社会主義者たちがロンドンに集まって、まあ、作って、マルクスが主導してとか、まあ、そういう動きとかね。あと、まあ、戦争犠牲者の救援の目的で、赤十字条約っていうのが結べられて、あと、まあ、さっき、つくりもちょっと言ったけど、なんか、郵便電信に関する国際的機関が作られたとか、国際オリンピック大会が、うん、1896年に始まったとか、ちょっと国際的な運動も、うんうん、この辺りから出てきましたよっていう感じですね。はい、
うんうん、なるほどね。
はい。まあ、こんな感じです。う
ん、まあ、いろいろやっとるが、はい、今のところはドイツが結構よくうまいことを立ち回ってるっていう感じだね。
うん。あ、そんな感じだね。そ
うね。うん。まあでもね、まあ19世紀全体はやっぱ経済的にはイギリスがまあ、なんていうの？すごい覇権国家なわけだけど、ヨーロッパの政治ではドイツもうまいことやってますよという感じですかね。
うんうん、まあ、やっぱ強いからっていうことなんですかね。
強いから、うん、まあ、やっぱりその軍事力、ある程度軍事的なパワーがあって、うん、かつ経済力もあって、はい、みたいな感じなんだろうね、ドイツはね、立場的には。
うんうんうん、そうだよな。
うん。そうだね。まあ、なんか、なんとなくね、国のこう、大まかな位置関係とかは現代とほぼほぼ近くなってきてるっていう感じですかね。一応、イタリアもイタリアでまとまって、うん、ドイツも連邦制になって、はい、ね、
うんうんうん、
っていう感じで。まあ、まだね、いろいろ細かい領土は全然 あの、これから取ったら取られたらやり続けるわけだけど。
はいはい。そうだね。
うん、
なんか、この、クルップの巨砲っていうなんか大砲の絵が、
はいはいはい。
268ページ出てて、万博で大砲展示して、
うんうん、
なんか軍事力アピールじゃないけど、なんか、
はいはいはい。
なんかこれも、あ、万博ってこう、そっか、昔の万博ってこうか、みたいな感じある
ね。まあ万博はやっぱ常に政治的なものだからね、やっぱね。なんか、
うん、
なんていうの。要はもうこう、国の威信をさ、こう見せつけるわけじゃん。その時々の時代に合った方法で。
はいね、そうだね。
はいはい。
だこの時はもう、軍事力だった。軍事力もあったというか。うんうんうん、
そうだね。
なんか結構、なんか伝統工芸とかだと、やっぱパリ万博とかで、いろいろ日本の工芸品がみたいなイメージあるから。その30年前ぐらい、うん、まあでもその時も、まあ、あれかな、軍需分野もあったのかもしれないけど。
あ、ちょっと知ってる万博と違
う。うん。
あ、そうだね。え、パリ万博ってあれでしょ、1925年のパリ万博のこと、うん、あ、それもっと前の話。
多分何回か、うん、あ、俺勘違いしてんのかな。なんか多分1890年ぐらいにも、何回か
あって。ああ、そっかそっか。やってるのか。はい、はい、
うん。
そうだね。
そうだよなって感じで。
うん、まあなんか日本もね、ちょうどこの頃、プロイセンからいろいろ勉強してる時期だからね。その軍事力とか、法制度とか。だから、
うん、
やっぱりこの時はやっぱヨーロッパといったらもう、プロイセン見に行かなきゃ、だろうみたいな感じだったんだろうね。イギリスもとかも見に行ってはいると思うけど、
はいはい、
やっぱそういう 軍事力とかだったらプロイセンちょっと見に行かなきゃっていう感じなんだろうね。
ああ、
うん。そうね。なんか俺はちょこちょこツッコミを入れちゃったから、なんか他にあれば、
うん、ああ、
うん、
なんか血の習慣っていう、そのパリコミューンが戦った時の絵も出てるんですよ、
ね。はいはいはい。
うん、
で、なんか図の、これ、ラジオだからあんま図の話してもしょうがないんだけど、なんか、
うんうん、
図の奥がコミューン軍って書いてあるんだけど、
はいはい。
なんかみんな同じ服着てるように見えるんだけど、これって。
そうだね。だから手前の、この、うん、これは何なんだ？パリを、あ、そっか、その臨時政府側ね。だから、その体制側の人たちが、なんかちゃんとした軍服みたいなの着てて、うん、で、奥の、そのコミューン軍は、なんか包囲されて、なんかみんなこう、茶色っぽい感じで描かれてるね、なんかね。そのモブっぽく描
かれてる。あ、これあれか。はいはい。あ、なんか、
そう、だこれもう追い込まれて、滅ぼされる時の戦闘の絵だから、はい、もう、多分なんていうの、体制側の人が描いた絵だと思うんだけど。
まあ、それはそうか。
うん。
いや、なんか遠近感で色つけてないのかと思ったけど、だから奥の方が、そういうことだ、うん。
そうだね。まだ多分なんかもうちょっと色付きの服は着たんと思うんだけど。
うん、
うん。でもなんか赤い旗持ってんだよね。あのパリンコミューンの。
ああ、持ってるね。
持ってるね。ね、
はいはい。
あ、なるほど。
そうか。
パリコミュいいよね。
うん。
なんかやっぱりこう、
うん、
うん。いや、なんかこういうさ、こう、なんていうかな、志半ばでピュアなまま倒された方がやっぱりイメージいいっていうかさ、なんか。
はいはいはい。
フランス革命とかもさ、最初は良かったけど、結局今もうめちゃめちゃ腐敗してさ、うん、なんかひどいことになるわけじゃない。やっぱそれ、はいはい、そういうものへの失望とかに比べるとさ、うん、パリコミュのこのキラキラ感はすごい。
ああ。なんか、伝説としてこう。
そうそうそう。
はいはい。 アイドル的な感じというか。
そうそうそう。なんか若くして、こう、なんていうの、
うん、
こう、太く短く生きたミュージシャンとかさ、なんか、こう、
はいはい、
そういう老いる前にキラキラしたところで去っていった人みたいな感じするよね。このパリコミューは、うん。
確かに。まあ、2ヶ月ちょっと短すぎる気もするけどね。まあ、なんか、あんまイメージできないんだよ、2ヶ月。
まあ、だからもう、とにかく、その一時の熱狂で、こう、これできたぞって、政府作ったぞって宣言して、で、うん、その、もうこういうことやります、ああいうことやりますって、いっぱいこう、アイデア出してるうちにもう終わったっていう感じだろうね、うん、何かを実行するほどの期間ではないと思うから。
うん、はいはい。
そうなんだ。まあまあ、そんな感じですか、ね。うん。
うん。
はい。
まあ、やっとるわという感じです。各国
ね。やっとるわ。
やっとるわという感じ。
やっとるわという、やっとるわという感じです。
はい。じゃあ、次行きましょうか。はい。
はい。
続きます。はい。
はい。